ありがとうございます。本日の、ごま炊きで集まったごま炊きの枚数は117,366枚です。では最初に預かっている質問からお伺いします。昨年12月25日のお話の中でアトランティス・ムーの時代にピラミッドエネルギーの使い方を間違えたと言っておられましたが、ピラミッドはいつ、誰が、何のために、どのようにして作られたのでしょうか。私たちはエジプト人が大勢の奴隷を使って建設したと嘘の歴史を教えられていますので、真実を教えてください。
はい、ありがとうございます。今月もまたお会いできて嬉しく思います。ちょっと目がダメなんで、風よけの眼鏡したままで失礼します。ピラミッドエネルギーですけども、ピラミッドというのはもう神様の命の象徴の形をしてですね、で本来はそれをそのまま下ろしてくる祈りが全てなんです。ただまだ祈りがこの地上に降りきらない時代です。そのピラミッドという形を使って、日本で言いますと大岩山とかね、ご神体、山をご神体にしてるじゃないですか。本来は山をご神体にしてそういうピラミッドエネルギーというのを使っておったわけですけども、そういう時代がいわゆる神代の時代が終わりまして、地球が混沌とした時代に入るんですね。でその時に火星の方から、火星の文明の形で降りてきたのが今のピラミッドです。でその岩を切り出したようになっておりますけども、あれはいわゆる火星の人間が作ったコンクリートです。コンクリートという感じでですね、作られたものですね。でその目的は何かというと、その地球が混沌としてエネルギー的に非常に不安定になったので、地球そのものがバラになってしまいそうな状態になったわけです。でその状態になれば宇宙全体に影響を及ぼしますので、地球がバラにならないようにエネルギーバンドで地球を縛り直したといいますかね、繋いだということです。それでそのエジプトのピラミッドにかかわらず、まだ発見されていないピラミッドたくさんあるんですけども、世界の必要なポイントのところにピラミッドを建てて収めたということです。ただその後その英知の一部だけが残ってですね、全体が失われてしまったんですね。でその一部だけを使ってまたいろんな戦争をしてですね、いろんなことがあったというだけのことです。で、今の質問の流れのままなんでちょうど申し上げますけども、今までは例えばムー大陸が沈んでムーの文明が終わった、でまた違う文明ができる、要するに地球レオ様が一旦ご破産にしてまたやり直すよというのは地球レベルだけだったんですね。ただアトランティスでもデムリアでもいろいろありましたけども、どの大陸がどの文明が収まってもまた次の文明が地球であったわけですけども、今回、約60年前ですね、60年前先生と地球レオ様との話し合いがあってですね、地球レオ様がもうご破産にするということでなったわけです。でそれを先生がいやもうちょっと待って、人類が自らの手で前乗りして収めることができるからということでここまで伸びてるわけですね。で先生はもう安心だということで、この皆さんを一人一人の前乗りに全て託されて、そして皆さんの中に立っておられるわけ。その今回の最後という意味がですね、もういよいよ明かしてもいい時期だということなんで、今回節分を超えてしまいましたのでね、申し上げますけども、そのこれは五井先生もおっしゃってたんですね。その地球の文明が滅びるだけじゃないんだよって、で地球という星がなくなるだけじゃないんだよって、今日の世界の宇宙全体が今回はなくなってしまうんですよ。 その全ての焦点、交点、交差点として地球があるんですね。だから地球上で前乗りして、そのちゃんと収めないとですね、全てが消え去ります。まあ、全く全てが消え去る、それくらいの悪はないんですよ。でこの直近的な現実的な話で言いますと、今まで当然そんなことはありえないと思うようなことが起こります。この国が滅びることはないだろうという国がバラバラになるとかね、もういろんなことが起こるんですよ。でそれが起こらせたらあっという間です。でそうならないようにならないように皆様方お一人の前乗りが必要です。そのいつか説明しましたけども、オーケストラでメインを弾くバイオリン、ビオラ、ね、チェロで、オーボエ、トランペットってあるわけですけども、それ以外に小さい楽器を扱う人もいるわけですね。でそのオーケストラというその一つの一大交響曲の中で、どの楽器が一つ抜けたって未完成なんですよ。そういう意味でその大きな前乗りをされる方、小さい前乗りをされる方、拙い、まだ自信がないという拙い前乗りをされる方、皆さんお一人その前乗り全てが必要なんです。どれ一つかけてもうまくいきません。そのためにその象徴的行事として月に1回のごまをしております。でごまは何が目的かと言いますと、本当は水の洗礼があり、火の洗礼があり、そして霊の洗礼がありで清め尽くすわけですね。でもそのイエスの行った霊の洗礼までまだ進まないんですよ。でその手前の火の洗礼の状態です。で洗礼というのは何かというと、一切の過去を燃やし尽くして新しき神様の命をフェニックスのごとくよみがえらせるという象徴的行事で、でそのためにこうして前の両ごまぎに書いていただいて、ごまぎに皆さん方の演者を全て乗せていただいて、いわゆる演者の皆様方の演者の全てのマイナスの思いを燃やし尽くして、まずことのプラスだけ、絶対のプラスだけを表す行事としてごまをやっております。そのことをよく理解していただきましてね、ぜひには差し置いても参加していただきますようにお願いします。もう本当にね、後がないんですよ。みんな10年20年当然のごとく平和に過ごせるなんて思っておられる方が大半なんですけども、そんな余裕はないです。だから別にごまにお金を持ってこいと言ってるんじゃないですよ。だけどその自分のためにお金を使ってるって何の役にも立たなかったというくらい激動の時代なんですね。だからぜひね、余裕のある限りごまに参加して、ごまに協力して、ごまぎ作りをしていただいて、村のお手伝いをしていただいて、それが全て神様のお手伝い前のにつながりますので、よろしくお願いいたします。
では次の質問です。ごまぎの書き方ですが、宇宙神を一番大きく書いて、ありがとうございますを段小さくしていく意味と、表は黄色、裏は黒で書く意味を教えてください。はい、よろしくお願いします。はい、
まず表は白というのは、マイノリというのは無色透明の輝きなんです。だから本来言ったら水で書いて、筆で水で書いて、要するに見えない字でいいんですよ。でもそうだったらあまりにも頼りないでしょ。だからその無色透明の象徴として黄色と白で書いていただいています。でその宇宙神を大きく、ありがとうございます小さくの意味はですね、その宇宙神というところは雨の増刊主の御事と同じ響きで、一大循環の姿の始まりを表す。そしてその宇宙神の中にですね、その始まりと終わり、いわゆる因果所の全てが入ってるんですよ。でありがとうございますをなんで小さくていくかというと、これは入れ子構造、重層構造、ところ構造を象徴的に表すために、ありがとうございますの10文字を最後まで小さく書いていただいてます。数というのは絶対の中心という意味なんですけども、数で小さくするというのはこの世では小さくですけども、まことの世界では無限大なんです。このまことの世界の姿とこの世の姿は全く逆裏でありましてね、例えばこの世の中心言ったら円の中心って真ん中の一つじゃないですか。でも絶対の中心のは無限の外はるかかなって、全く逆なんですね。だからすっという一点に合わすことは無限の中心に戻すという意味なんです。そういう入れ子構造、一大循環の姿、入れ子構造、トロテン構造、重層構造をですね、ありがとうございますの10文の中で表しています。そしてそのありがとうございますの10文の中に やはり全てが含まれてるんですよ。宇宙神に全てが含まれているように、ありがとうの十字の中にも全て含まれている。で、先生はこの祈り言葉でその宇宙の姿の全てを表された。ただ宇宙神ありがとうございますというだけでは、その宇宙神の上で一瞬一瞬新たにうってこう受け取るわけなんですけども、なかなかそこが実感として感覚的にピンとこないという方が大半だと思うんですね。でそのために先生は印鑑書を残されて、宇宙神のありがとうございますの中はこの印鑑書で全て表してあるよと、悩む時はこれを読みなさい、そして誠の本質の自分に立ち返りたい時はこれを読めば誠の本質の自分そのものだよというね、先生の最後の大きな愛なんですね。もうこれさえ読めば、あの先生の話の中に随所に出てくるんですけど、感謝に生きるか思いに生きるかとかね、その誠の本心の自分に立つか神様の側に立つか人間の側に立つかとかいろいろ言うわけですね。だから理屈ではわかるよ、でも本心の側に立つってどうするん、神様の側に立つってどうするんっていうと、みんな自信がない。で昔の先生の説明でいきますと、ありがとうございますって10文字にが誠の神様そのものだから、素直にありがとうございますって唱えたら誠の本心の自分だよっておっしゃるわけだけど、えっていう感じでね。でみんな分かんない、そうなの、そうでもそうなのかなみたいなね、悩むわけですね。でそれをもうその悩もうが悩まないが、分かろうが分からないが、ただただすでにみんなすでに悟ってる祈ってるスパイルなんだ、みんな光なんだね、みんな神の身から身光身の地なんだということをいつも先生おっしゃってるわけですけども、そのそれを全てを具象化して印鑑書にしてくださったわけです。だから自分を迷ってるとか悩んでるとかいう思いは横に置いといて、ただただ印鑑書だけで誠の本心の自分の立場にいつも立たしめるという先生と神様との約束で作られた大きな救いの言葉が印鑑書です。ですから素直にね、その救いの眼線、ミラの眼線というんですけども、救いの眼線に乗られたら良いと思います。悩んだ時、困った時、行き詰まった時、ひたすら淡々と印鑑を奉納するだけで誠の本心の自分の立場に立ち戻れて、その時に必要な知恵が自然に湧き上がるようになります。もうともかく今までの宗教の失敗は何かというと、神様と自分の間に教えとか教祖とか先輩とか入れちゃったんですね。でそれ何がダメなのかというと、その例えばこうして皆さんの前に話するじゃないですか。でお話しするとここにいらっしゃる、そして演者の方の全ての思いを一切背負って消さなくちゃいけない、そういう厳しさがあるんです。だからその覚悟のない人はここでうっかりしゃべるといろいろと大変になってきます。で今の宗教はやっぱり一緒なんね、信者さんが集まった時にお話しされる、でされる時にその覚悟がある方もいらっしゃるしない方もいらっしゃる、どっちにしたって前乗りがなければ思いを清めれないんですよ。で今までそういう思いを清めれた方というのは天地教祖の中山美紀先生で、この五一先生、そして松田清則先生だけです。それくらい厳しいものです、前乗りというのは。自分の命すべてを神様に捧げすして、もうとことんというところがある。でそれくらい厳しいもんなんですけども、そのそういう厳しいものを誰でもできるように、簡単に誰でもできるようにされたのが松田先生です。でそのために作られたのが印鑑書です。ですから行き詰まって苦しい時こそね、印鑑書を淡々と神様に奉納してください。それだけで大きな清めの力が降りて、松田先生と同じ働きができるんですよ。人類のために大きな神様のお仕事をお手伝いができるんですね。だからぜひね、何かことがあれば印鑑書を淡々と奉納して切り抜けてください。よろしくお願いします。次お願いします。
今朝の光の交流会の松下先生のお話で、プラスの言葉とマイナスの言葉のお話を聞きました。プラスの言葉とマイナスの言葉、プラスの言葉はありがとうございますや宇宙神ありがとうございます、印鑑書本心の16項目のことを言うのだと思いますが、マイナスの言葉と言葉を具体的にどういう言葉のことを言うのでしょうか。
はい、いわゆるマイナスの言葉というと こう霊的な感覚で言いますとネバネバのネチネチのもんなんですけども、あいつは祈ってないとかね、あいつは悪いやつだとか、あいつは怠けてるとかありますね、あいつは勉強しおれへんとかね、あいつは働けへんとかっていうのは、いわゆる人を責めて何かを求める心はマイナスの言葉です。で、ほとんどの方はね勘違いしてるんですけども、プラスの言葉はどれかというのが分かってないんですね。で、ほとんどの人はプラスの言葉というのは自分の都合にとって良いことはプラスの言葉なんです。わかります？ところが自分の都合にとって良いことも本当はマイナスの言葉なんですよ。で、これこの前の深夜勉強会で例えで説明しましたけども、お金がいいと思ってる人ね、自分の都合にとってお金が入ることがいいことじゃないですか。すると例えば宝くじが当たったら、やったラッキーってなるわけですね。で、これプラスの言葉だと思ってるわけだよ。でも宝くじ、ね、増田先生のご説明によれば、宝くじなんか当たったらもう多くの人のマイナスを背負うだけだみたいなね、大変なことになるということなんですね。で、ほとんどの人は自分の都合にとっていいことは全部正しいことって言っちゃうんですよ。で、その結果ね、何が起こってるかというと、全てマイナスの言葉を発してるんです。もうそれだけなんです。だから人類の長い歴史においてもう争いが絶えないのはね、みんな自分はいい人だと思ってるわけ。あ、人を悪いって言ってないし、困ってる人おったらご飯も食べさせてあげるしね、助けてあげてるし、俺は悪いことしてないよってやってるわけですよ。でもその自分の都合によってやってるだけなのね。で、それって結局はマイナスなんです。で、それを象徴的にですね、先生は木蓮さんのお母さんの話でおっしゃってるわけですね。木蓮さんのお母さんというのは本当に優しくてね、困ってる人がおったらご飯食べや、これしや、これ着ていきなさいとか言って優しかったわけですよ。いろんな人を助けてきたのね。そういう人の元で木蓮さんを育ててきてるから、お母さんは亡くなれてもきっといいところに行ってるだろうと思って、木蓮さんは10代弟子の中では通力第一の方ですから、あちらの世界を飛び回って探し回るわけですね、いい席を。ところがどこにもお母さんいらっしゃらない。で、え、もしやと思って下を見てみると餓鬼道に落ちておられる。で、餓鬼道に落ちる方は誰かというと、求める心の方は餓鬼道にまず落ちます。で、あんなに優しくて人に親切でね、人助けもしてきた人がなんでっていうことなんですけども、それをお釈迦様に相談するわけでね、木蓮さんはね、どうしたらいいんだということでね、こういうことなんだろう、あんなに何でもいいことをしてきたお母さんがなんでガキ度に寄せるんだっていう時に、説明した内容をお釈迦様はおっしゃるわけですね。自分に都合にとっていい悪いって判断してる間は、いいも悪いも全てマイナスだよ。それって自分の都合にとってでしょ。自分に都合にとってというのは求めてるということなんですよ。わかります。だから本当に神様の立場、自分の都合とは自分の立場に立ってということです。自分の立場に立ってということは自分にとって都合いいことしか求めてない。だから都合のいいことはプラスだけど、都合のいいことはマイナスでやっちゃうわけですね。でもうちもマイナスなんですよ。ほんで本当のプラスの言葉というのは、先ほどの印鑑書16項目ですけども、一番プラスの引きを発し続けるのは、マクトの神様の座、本心の座に立つことなんです。本心の座にさえ立てば、さらさらと光り輝くプラスの言葉、プラスの響きが出し続けれるわけですね。で、この本心の座に立つ方法、以前はありがとうございますとひたすら祈ることだったわけですけど、なかなかみんなできなかった。で、宇宙神ありがとうございますで出していただいたんだけど、やっぱりできない、できないまま来たわけですね。で、先生が最後に神様と、神様に掛け合ってくださったわけですよ。もうともかく何を言うてもこの子たちはできないんだけど、でも誰でもできるね、最後の救いの響きを、祈りを出してくださいって神様お願いするわけですね。そうしてできたのがこの印鑑書です。だからこの印鑑書を淡々と奉納しているとき、揉める心はダメですよ。これ読んだから何とかしてくれというのは、もう読んでる意味はないんですけどね。この印鑑書を淡々と神様に捧げるっていうふうに読んでおられるときは、マクトの本心の自分、悟った自分、本来の悟った自分、みんなが命光や、みんな光やって先生おっしゃったね、悟った本来の自分に戻るんです。もう本当に楽になったの。だからぜひね、印鑑書を読んで、全ての知を湧き上がらせて、みんなで助け合ってね、この困難を この本当に困難なんですよ。もうとうとうもう本当にため息だけだったんですけど、とうとう節分過ぎてしまいました。うまく舞の湯が作用しないまま節分が過ぎたんですよ。だから本当に本当にね、大変なことが起こる前に何とかしたいんでね。それはもう具体的には皆さんが日常に半時の時であいつ昆虫師匠がえらい目に遭わされたとかいろいろありますけど、なんかあるごとに印花書を淡々とさん奉納されてですね、新しい知恵を湧き上がらせて乗り切っていただく、これが本当の舞の湯の実践なんですね。でぜひ今年は舞の湯実践していただきたいので、印花書を淡々とください。先生から引き継いで舞の湯伝授初めて3年目入ります。今回この3年目です。この最後の舞の湯伝授です。で舞の湯伝授しましたので、あとは皆さん方の受け取り方次第ですので、実践編に入るわけですね今年はね。でその実践の具体的な方法はぜひね、印花書を淡々と奉納されると簡単に進みます。でもちろん宇宙神ありがとうございますの時にウーで新しく直される方は宇宙神ありがとうございますだけでいけます。でも両方お使いになった方がずっと楽で、深く深くずっと入れます。特に節分過ぎましたので、今年は印花書だけで本当に深く入りますから、今まで以上に楽になったので、ぜひお試しください。
1月の深夜の勉強会を聞いての質問です。当日の質問で前乗りなんですが、大きい小さいという問題で、一人だと大きい頃まで行けない、この辺でお祈りしてるんかなと思うんですけど、たくさん人が何人も集まってくると何かすごい相乗効果でという質問に対して、川上さんのお答えは今日はならない、その実例としてウィーンに1万人集めてお祈りしたが、それでみんなの心境が変わらないというお話がありました。質問者の方は今各地で行われている前乗りの会のことを念頭において質問されたように感じましたが、前乗りの会はウィーンのお祈りとは違うように思うんですが、よろしくお願いします。
はい、この月に1回行われるゴマというのは、いわゆる象徴的な統合的な、ね、ゴマです。毎日1日24時間一瞬一瞬が前乗りなんですね。でその前乗りを、一瞬一瞬の前乗りをこの月に1回のゴマに心を合わせてですね、することによって相乗効果が起こるんですよ。でそれを先生はゴマの会場で舞の伝授が行われるんだというような説明のされ方をしてたわけですけども、そのゴマの会場に物理的に来られない方でも、その各地で行われる舞の会を通してね、効果があるんですよ。でもその各地で行う舞の会もこの月1回のゴマに意識を合わせてしていただくことが大事なんです。でそれってどういうことかと言いますと、例えば舞の湯の会でね、できるだけこういう感じでお話ししないでと、僕の真似をしてお話をしないでということをお願いするんですよ。でそれなぜかというと、お話するということはそこにあって絵にしのすべてを背負わなくちゃいけない。で背負った以上はその後お話の後、僕の話はこのゴマの後ですけど、ひたすら祈ってすべてを消していくわけですけども、その覚悟があるないにかかわらず自信がどうからしないでください。ただ前の回の時は先生のご本を読む、ね、先生の録音を聞く、で印花書を読むとだけにして、ひたすらこのゴマに意識を合わせてお祈りしていただくようにお願いしてたんですけども、ただただそういうだけです。ゴマに結集することが大事なんですよ。ゴマに結集したら神様と先生の約束で決まり事になってますから、どっと清まっていきます。もうそのゴマに合わさないとなかなかそうならないんです。なぜかというと、理屈じゃなく先生が神様との約束事でゴマによって全てを消すんだということを決めていかれたわけですね。だからゴマなんです。だから300万枚なんですけども、全国の舞の湯の会もこの月1回のゴマに心を合わせて執り行ってください。2つの上はゴマ木を燃やしてないですけども、心の中ではゴマを燃やす、それで、やっていただくとうまくいきます。ありがとうございます。
の勉強会のお話を聞いての質問です。1、台風や地震の弱め方、そらし方を教えてください。
これはですね、今岡山のメンバーが来ておられたんでの教えておきましたので大丈夫です、はい、ほんでその何でも聞いてくれと言ってますけど、例えば雨の増刊ですの見事三連星で守るための先輩ためを教えてくれということで書きました。書いたけどね、読んでないのねいや読んで質問された方は読んでおられるんだけど、それだけなんです。でその程度のまあそれもいいんだけど、聞いた以上はね、受ける方も真剣に読み返してしていただかないとね、値打ちがないんですね。で僕わざとちょっと説明を省いておいてあるわけです。疑問が出るように書いてあるのに、疑問が湧かないようでは困ります。また例えば雨の増刊主の御事の祈り言葉でも疑問が湧いたら聞いてください。でその台風のやり方は岡山のユニバースメンバーが代表ですので、今ちゃんと伝えておきましたから大丈夫です。
村
の方や岡山の方以外は村や岡山の方を支える祈りと言っていたと思いますが、村や岡山の人って祈ればいいですか？具体的にどうすればいいか教えてください。まずその思って祈っていただく盤石の支えに入っていただくのが第一ですね。で村の場合はあと来れる方は来ていろんな村のことを手伝ってあげてください。それが神様のお手伝いになりますからね。で特に前のように自信ない方はね、村へ来てご奉仕するだけで大きく前のように変えるよというのが先生の以前からの方針ですから、ぜひ村に来て来れる方はですよ、来て時間がある方はいろいろとお手伝いしてください。ただね、一番大事なところは真の神様に応じたっていただくためにするわけです。だからただこの村にお手伝いに来たから病気治るとかね、いろいろあるじゃないですか。そのギブアンドテイクなら意味がないんでね、ただただ淡々と自分の例えばお手伝いする力を神様に奉納する、捧げるという気持ちでおいでください、はい、
預かっている質問は以上となります、はい。この場で質問がある方ありますか？
どうもお世話になります。先ほど言われた引火書と宇宙神ありがとうございます説明の時の宇宙神のうのをなんておっしゃいましたでしょうか、ね、そこちょっとよく分からなかったので。
だから宇宙神のうというのはですね、
はい、
ありがとうございますのすと一緒なんですよ、
はい。
でそのうとすをですね、うとすって何かっていうと絶対の中心、絶対の中今ということなんです。でその絶対の中今っていうのは何かというと、一瞬新たに受け直す命を吹き上がってくるところなんです。だから宇宙神の「う」の時にもう一瞬に全てを受け直してなきゃいかんのでほんで宇宙神で左旋回に展開できてね、でありがとうございますって戻っていく感じなんですけどね。ただそう理屈で言うと分かんなくなるから、それを引火書を淡々と奉納されることによってね、実感できますよということです、
はい、
それでいい？何？
受け直す。
だからその一心一心に受け直すというところがね、みんなその分かったようで分からないのね。
分かります、
うん。でなんで分からないかというと、過去をつかむからなの。過去をつかむと一心一心に受け直せないの。じゃあ過去をつかむって何っていうとみんな分かんないね。またね、先生の説明をみんなテープで聞いたり本で読むんだけど、過去をつかむなっていうんだ。過去をつかむって何よって言われて聞き直したらみんな分かんないね。ほんで過去をつかむというのは、先ほど説明したね、自分の都合にとって自分の立場にとって都合いい悪いって決めてるときは過去をつかんでるの。分かります？自分の都合を決めるだけの過去の体験があるわけよ。でそのもうすでに自分の都合があるとき、自分の立場があるときは過去を掴んでるの。でだからその状態で言い悪いって言うたって全部マイナスだということ。だからその自分の立場を捨てなくちゃいけない、自分をなくさなくちゃいけない。どうしてなくすのかということでまたみんな苦しむから、先生は神様と約束されて引火書を淡々と奉納するときは誠の本質の自分に立たせるよということな。だから淡々と引火書を神様奉納してたら、もう自分が消えてね、新たな知恵を受け直すことができます。一瞬新たに受け直すということになりますということです。
ありがとうございます、はい。
ますか。はい。
あ、ここ、うん、録音が。
今日、ごま炊きのごまの積んであるのを見て、えらいこっちゃと思ってしまって、淡々とそこのごまの、その、どうですかね、その、
はい、ごま団、ごま団です。
ごま団に、はい、
どうでもないです、ごま団です。
ごま団に運んでおりましたら、炎が自分がこう、ごまをこう置こうとするところになると、さっと炎がこう遠慮したようにこうなるんです。それが不思議でした。
嫌われちゃったのね。
嫌われたんですかね。私はプラスに考えて、あ、ちゃんとごまがこう入れやすいようにちゃんと炎が入れてくれてるんやなって思ったから、せっせせっせとあの精が出てごまをこう火の中に出していただくことができたわけです。
うんうん、でも
初めての体験です。なんか火は怖いと思って、今までなんかこう火の中こう入れるのが怖かったんですけど、今日は炎が
だからね、なんで嫌われたか分かります？
分かりません
だからそれが自分の立場なの。ね、なら自分の立場で自分にとって都合よく炎が分かれたってやってでしょ、はいはい、でもその自分の立場で判断してる間は全部マイナスなの。で炎が嫌って逃げたの。そうそう、嫌って逃げたの。わかりました、はい。だからその自分の立場をどうして消すかというね、で引火症ということです。
次回じゃちょっとまた反省して喜んでるかじゃないかと。
はい。
わかります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
置かないですか。じゃあ鏡お願いいたします。
ありがとうございます。あの本当にね、ゴマが大きく広がっていくと思うんで、あの素晴らしくなってきたと思うんですけども、ともかくこの今年の節分というのはね、特別な節分なんですね。本当にこれを節目に大きくします。それをプラスに変化させるかマイナスに変化させるかはその前乗り次第です。でそのほとんどの人類はね、自分の立場に立って自分の都合で言われてやってるわけですよ。でマイナスをどんどん積み重ねてくるわけ、それをどんどん消していくわけっていう、もうそれとの追いかけ合いです。で印鑑書がどんどん読む方が淡々と奉納される方が増えると、その響きに感応してどんどん印鑑書を読んでくださる方が増えます。増えれば自分の立場消えるが誠のプラスになって、一気に地球も世界も変わります。そういうパターンです。だからひたすらね、あのまずここにいらっしゃる方が自分の都合、自分の立場に立って言われるというのを捨ててですね、あの何かあったら印鑑書を奉納して、全て先生がおっしゃってるじゃないですか、全て的の神様の恩の働きだけ、的の神様だけってね、自分と神様の間に何もないんだよって、的の神様だけ、どれも神も的の神様の恩働きだけって先生答えをすでにおっしゃってるわけですね。でもその答えがピンと来ないわけですよ。そう、元の神さん働き言うてるけど、あいつ負けてるやんとかね、あいつ人殺ししてる、あいつ悪いことしてるやんという感じにでみんな思っちゃうわけですね。でそれって自分の都合、自分の立場で判断して言ってるだけだったんだというのに気づいてください。そして印鑑を淡々と奉納する、その神様の立場、元の本質の自分の立場に立てる、全てが元の神様の働きだけっていうのがね、ごく理屈抜きに分かります。分かればいろんな知恵が湧いて、どんな争い事も全て収まっていくんですよ。だからぜひあのもう後が本当節分過ぎちゃって後ないんですよ。あとは皆さん方が素直に印鑑書を奉納されると、それに応じて多くの人が奉納できてっていう形に変わりますので、ぜひ、もちろん宇宙神ありがとうございますでもいいんですよ。ただ宇宙神ありがとうございますで腕パッと受け直せれる方はそれでいいですけど、受け直す自信がないときは印鑑書を奉納して新たな誠の本質の自分に立ち直してください。もう 今年はそれだけでお願いし、祈りの伝授はもう終わってます。あとは実前の祈りの実践だけです。で、前の実践って何よって言うて、まだみんな自信ないから、それが最後に印鑑書を残していかない。ひたすら印鑑書を淡々と奉納したら、どういうふうに前の祈りを実践するか、自分にとってですよ。自分にとってどういうふうに前の祈りを実践するかが、自然に知恵として湧きます。そして一番いい形を取っていくことができます。ことはぜひね、前の祈りを実践をしていただいて、その実践の途中での疑問をね、このごまでも勉強会でも出していただくようにしていただくとすごく嬉しいです。ありがとうございます。また来月お会いできることを楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあその後、屋台方の